ラジオミックス京都大谷大学ハッピーアワー
FM870 ラジオミックス京都、ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから7時50分まで大谷大学で街づくりを学ぶ学生が週替わりで大学周辺のエリアの情報を中心に楽しくって役に立つよ立つ様々な情報を皆様にご紹介いたします。ぜひお気逃しないように。皆さんこんばんは。本日のパーソナリティは大谷大学2回生の塩田和樹と
西田愛と、
教員の赤澤清隆です。よろしくお願いします。
放送は第6回なんですけど、まだ僕たちにとってはまだ第2回目なんで、まだまだ緊張があってちょっとダメなところも多少あるんですけど、
もうすでに何回か噛みましたね。
緊張で、
まあ、一生懸命頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
お願いします。この番組は皆様からのメッセージリクエストもお待ちしています。メッセージリクエストのお送り先は電子メール fm870@radiomix.kyoto、 ファックス075-432-580-06 までお願いします。番組のツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字でラジオミックス京都です。投稿の際にはハッシュタグ O_HAPPY をつけてお送りください。ではここで1曲です。スキマスイッチで全力少年です。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生の塩田和樹と
西田愛と、
教員の赤澤でお送りしております。
はい、はい、
今日は6月もね、あの最後の30日ということなんですけれども、うん、はい、まあ、2回目の放送に皆さんね担当ということだったんですけど、なんか意気込みとか、はい、まあ、改めての自己紹介とかありますか？
いやもうまだまだ緊張しっぱなしなんですけど、まあ一生懸命頑張っていきたいと思いますのでお願いいたします。
お願いします。
愛ちゃんどうですか？
私は全然関係ない話なんですけど、うんうん、月末なんで給料日でちょっと嬉しいです。
うん、僕も一回バイトの給料日入ったんですけど全部定期代に飛びました。
せちがない。そうかそうか。僕はあの今日ね6月30日の実は4回生になるとね卒業論文っていうのを書かないといけないんですけども、うん、今日があの卒業論文の題目を届ける締め切りの日なんですよ最初の。だからあのどういう内容で卒業論文を書くかっていうのを一応こう題名を決めないといけない。
それは先生が決めるんですか？
違う違う、それぞれ の, あの各 4回生のメンバーが決めるんですけども、うん、まあ、ということで本当にこの2週間ぐらいはひたすらみんなあの就職活動の合間を縫いながらですね。
忙しいですね。そうそうそう、
就職活動もしなあかんし卒業論文のことも考えなあかんしっていうので、うん、結構ねみんな必死にやってましたけどもね、うん、まあ、まだまだちょっとねだいぶ先の話だと思うんですけど、あともう2年もすると
全然何も分からないですね。想像も使える。うん、
論文って何字ぐらい？
2万字
やばい。そうそう、レポートでも3000とか精一杯なので、うんうん、そんな2万とか、うん、想像つかないですね。
うん、まあ、でもやっぱりみんなね、いきなりこう長いの書こうとも難しいから、うん、まあ、こうちょっとずつ、ね、練習するのも大事ですし、まあ、あとはやっぱり関心のあることじゃないと、
なかなか書けない、
ね、本とか読むのも大変だしね、うん、そういうのも考えると、まあ、本当に2年生3年生の時にこういろいろ体験して、うん、これ面白いなとかこれなんか不思議だなとかね、そういうのをたくさんこう見っけといてほしいですね。
はい、塩田くんはこの間の1回目ではワードの検定を受けたんですよね。
はい、受けました。
どうだったんですか？
無事合格しまして、とても嬉しいです。次はエクセルの試験があって、今もそれで講習とかに帰って必死に勉強中です。今うん、
まあ、でも時間あるときにねそういうのやってると、いざ必要となったときに
パソコンですよね。
そうそうそう、卒業論文もね、パソコンでみんな書かないといけない。手書きで2万字とか無理だから。
そうですよね。
今のうちにそういうのもね、慣れとくとね、いろいろスムーズにね、取り組めるかなというふうに思いますね。
仕事でも、使えるんで、ぜひ取ってください、資格など。
ではそろそろハッピートークに参りましょうか。
はい、
ではコーナーの説明お願いします。
はい、このコーナーでは毎回大谷大学の近所のエリアでお仕事や地域活動に取り組む方をお招きし、この地域の魅力や取り組みへの思いを伺います。今回は御霊神社ネギのオグルスのりひでさんをお迎えしております。こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、まず最初の質問なんですけど、御霊神社はどこにあるんですか？
はい、京都市上京区の、地下鉄の鞍馬口の駅から歩いて3分ぐらい、烏丸通りを、デイリーがあるんですけど、そこ東へちょっと入ったところに、
コンビニのところキュッと入ったところに
今日6月30日、
はい、
ちょうど1年の半年の終わりで、大祓式っていうのが神社でありまして、知能はって分かる？
ちょっと
分か
る。分からない。
全然分からないです。
かやで作ったこう人がくぐれるぐらい大きな輪っか。
知恵の輪、知恵の輪ちゃうで。知能輪。
それを作ってます。作って今日ちょっとそういうお祭りをしたんですけども、まだ明日も残してあるので、これ聞いた方ぜひくぐりに来ていただけたらなと思います。
それくぐるとなんかどんないいことがあるんですか？
6月30日で1年間の半分がちょうど終わったということで、半年間の、罪や汚れを払っていただく、で、夏を無事乗り切るように、払い清めていただくということですね。
厄除けとほぼ一緒、
近いですね。
それはいつまで？2日間だけなんですか？
本当は6月30日お祭りあったんですけど、作ったのはもう 4,5 日前からずっとあって、お参りに来ている方はたくさんくぐられてますね。で、神社の歴史でしたっけ？
はい、歴史なのなんか
御霊神社です。平安京ができた時に作られた神社で、平安京を守るために、作られた神社です。お祭りしている神様は、桓武天皇の弟さんの佐原親王という方の、御霊を、鎮めるために、できた神社でございます。で、もともとは平安京を守るためなんですけど、今はこの地域の氏神さんという形で親しまれておりまして、このスタジオがある場所も、大谷大学がある場所も、北区だったら住所に小山ってつく町内は全て、御霊神社が氏神さんで、上京区、南の方は高神口とか御所の半分ぐらいまで、で鴨川と堀川を挟んだ、その辺りの地域はの、氏神様ということですね。
かなり、広い範囲ですよね。
そうですね。
寺と神社の違いってなんかこれっていうのはあるんですか？
これはね、お寺は仏教でしょ、で神社は神道っていうので、簡単に言えばそういう違いがあるんですけど、そういう違いを意識はっきりなんていうのかな、しだしたっていうのは、明治になってからこう西洋からいろんなものの考え方が入ってきて、で宗教っていう概念もそのあたりに日本に多分入ってきたと思って、でそうなったら寺と神社は違うって西洋の考え方で言えばはっきり違うんだけども、それよりももっと前の日本人はやっぱりお寺、日本のお寺と神社っていうものにやっぱり近しい何かを感じていて、割とね、そんなにはっきりと区別せずに、尊いもんだから手を合わせましょうっていう感じだったと思うので、僕ははっきり違うもんだとも言えるし、そんなに違ったもんじゃないんだっていうことも言える なと思って、意外にこれはちょっと難しい質問だなと思いました。
まあ、確かにね、なんか私はもうお寺しか行かないんですみたいな人とか、神社しか行きませんみたいな、あんま聞かないですよね。
そうなんですよ。で僕もあのつい、3月にあの神社 の, あの会がありまして、神主の会で、うんうん、お寺にみんなで座禅を組みに行ったりして、でその後あの精進料理をいただいて、でまあいろいろ感じることもあったりして、まああの仲良くすればいいんじゃないかなと思います。
精進料理ってどんなものがあったんですか？
それはね、宇治のね満腹寺っていうとこやったんですけど、あのなんていうんだろう、そうお肉とか全然使わないんですけど、見た目がね普通の料理みたいな感じに作ってあって、ちょっと口で説明難しい、
なんかあのお寺だと精進料理っていう風にね言いますけども、
はい、
なんかその神社は神社でこうあの神社独特のそういうこう食べ物とか食べ方みたいなものってのあるんですか？
神社ではですね、あの根幹となるのがやっぱりお米、
うん、
お米があの植える時もお祭りをして、
うん、
であのよく育ちますようにってお祭りをして、で収穫してからも一番最初にこう神様にその稲穂を捧げて、今年もできましたって言って神様に一番最初に食べてもらって、うんうん、でそれをみんなでいただいてっていうことなんで、
うん、
稲を育てるっていうのが、うん、まあ食事というか、
うんうん、
それが一番大きくて、僕も去年からバケツで稲を育て始めた。
バケツえ、お肉とかは食べていいんですか？
食べてますね。
あ、豚とか普通にあの牛とかもですか？
はい。
その辺はちょっとなんかあの違うところかもしれないですね。なんかね、
そうですね、
はい、
小栗さんは普段ネギとしてどのようなことをされているんですか？
あのよく聞かれるんですよ、神主さんって一日どんなことしてはるんですかって言って、うん、で普通に答えてもあんまりなんか盛り上がらないんですよ
朝何時に起きてとか決まってるわけじゃないんですね。
最近はあの魔法の練習をしてますって
どんな魔法の練習してるんですか？
であのほうきにまたがって空を飛んだりはしないんですけど魔法ってあの例えば像を持ち上げるにしてもクレーンで持ち上げても魔法じゃないじゃないでしょ
う、うんうん、
だけど女の子が片手で像を持ち上げたら魔法じゃないですか、うんうん、これって像を持ち上げることが魔法なんじゃなくて、この人全然力使ってへんのにすごい力をそこから取り出してるっていうことが魔法なんやと思って、うんうん、で神社でまあ大切にしてることって言ったらあの掃除、
うん、
とか境内の掃除を、境内をいつも掃き清めておくっていうことが大事なんですけど、ほうきを使ってこう、まあ、掃除やってたら1時間も2時間もやったら疲れますよね、
うん、
だけどパッて綺麗になった場所を見たら、
うんうん、
自分が使ったエネルギーよりも綺麗になってるエネルギーの方が大きいなと思うんですよ、
うん、
これって自分が何かを生み出したような、うん、あのことなんやろうなと思って、でそれをお前に来た人がまた綺麗やな、気持ちいいなって思ってくれはったら、
うん、
その分のエネルギーも増やしてるっていうことで、
うん、
これは魔法に近いんじゃないかなと思って、
うんうんうん、
で神社に来てもらったらこう大草って言ってお祓いするときに畑みたいなんで、
はいはい、なんかシャッシャッやりますね、はい、
あれも畑なんですよねあのお参りに来た人の誇り、心の精神的な誇りやなんかを払うための、うん、まあ、掃除なんだろうなと思って、うん、そういう意味で、まあ、魔法の練習かなというか、
なるほど、まあ、そういうこうなんていうんですかね、まあ、清める行為だったりとか、まあ、そういうのを通じてこういろんなパワーを引き出すみたいなところが
そうですね、
なんかちょっとね魔法っぽいところなのかもしれないですね、
はい、はい、
まだまだ話の途中ですが、話の続きは後半のゲストトークでしたいと思いますので、ここで一曲を入れたいと思います。生き物係で翼です。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生塩田和樹と西田愛、そして赤澤先生の3人でお送りしています。ハッピートーク後半は引き続き御陵神社ネギの 小栗栖憲英さんにお話をお伺いします。ではお願いします。
お願いします。
では神社のいいところや行事などを教えていただいてよろしいでしょうか。
はい、今日その大祓の式があったんですけど、次7月の24日に写生大会がありまして、まあ、子ども小学生とかがたくさん来るんですけど、うんうん、去年ぐらいからもう親の親御さんにもぜひ書いてくださいとか言って、うんうん、楽しんでもらってるんで、学生さんもぜひ来てほしいです。で僕去年書いたんですけど、うんうん、それが今 T シャツになってまして、お祭りに使う牛車って言って、うんうんうん、去年この牛車の蔵が新しく改修されたんでその記念で書いたんですけど、今年も何かいい絵がみんなに描いてもらいたいなと思って、楽しい写生大会にしたいと思ってるんで、うん、ぜひ来てください。
これなんか筆で描いたんですか。
これ絵の具のなんていうんですか、筆で描きました。
おしゃれな
おしゃれ
なアートな感じですね。
これ神社で作って、これを購入いただいた方のお金をすべて神社の修復の資金にさせてもらうという T シャツです。うーん、あと8月18日にお祭りが、夏祭りですね、霊祭というお祭りがありまして、狂言の奉納とか、FM の開局の時に来てくれはった御霊太鼓の奉納演奏や小山五六歳念仏っていう伝統芸能の奉納があるので、8月18日もぜひ神社へお参りに来てください。
御霊祭の歴史について教えてください。どういったお祭りなのか。
御霊神社が平安京できて、でその後863年に御霊会というのが開かれました。これは都の疫病なんかをお祓いするお祭りがあったんですけど、それが御霊祭りのルーツだとされてます。ですので今でも都の、平和を願ってお祭りを5月18日に執り行っております。
ちょっと話変わるんですけど、はい、今日ちちんぷいぷいの放送で出演されたということなんですけど、
はい、
誰が来られたんですか。
川田アナウンサーとくっすんという方が来られまして
お話とかされたんですか。
はい、インタビューしていただいて、で、1週間ぐらい前に来られてロケをされて、で今日放送でした。
どのような内容で聞かれたんですか、インタビューは。
それは神社のことと、あと応仁の乱がうちの神社の森で始まったっていうことで、それについてですね。
確かに時代劇とかでも有名ですよね。
そうですね。
御朱印も書かれたんですか。
御朱印はこの時は書いてないです。
なかなかミステリアス なんか風貌のオグルスさんなんですけども、もともとずっとこうあれなんですかね、こう神社でそういう役されてる方は、はい、お家が神社という方が多いんですか。
そうですね、多いと思います。
代々オグルスさんとこも代々という形になるんですけど。
そうですね、う
ん、何代目ぐらいになるんですか。
僕まだ宮司になってないんですけど、今の宮司が僕の父で37代目。
何年間で37代って形になるんですか。
ですので794年から
ずっと数えて
1200ちょっとですね。
そうかそうか、すごいね、なんか
長い歴史ですね、
うん、うちなんか辿っていってもなんか途中で消えてると思う辿れないと思う。それぐらい前まで辿れるってことですもんね。でもね、
ですね、
実際にこう、まあ、うち大谷大学で実際にこう将来ね、お寺でお勤めになる師弟の方とか来られて勉強されてるんですけれども、はい、こう神社で実際にこう神職として働かれる皆さんはなんかどっか行って勉強するみたいなのあるんですか。
はい、神社のなんていうんですかね、大学というのが日本に2つありまして、でそれ以外にも京都にもそういう学校がありますので、そこで勉強をみんなして神主になりますね。
どのような勉強をされてるんですか？
歴史、
英語とかもするんですか？
英語は僕のとこはなかったですね。
数学とかも
数学もなかったですね。僕は普通の大学を卒業して、で東京のそういう学校に1年間行ったんですけど、そうですね、
ほとんど歴史についての勉強。
あとね、祭式って言って、お祭りのやり方、ここは右足から出して何歩動いて、ここでこういうお辞儀の仕方をして、でこういうあの物の扱い方をするとかのがすごく歴史の古い決まりがあって、それをあのみっちり勉強するっていうのが大切なことだと思います。
めちゃめちゃ厳しそうですね。
ねえ、僕もだいぶ前に行ったんで。
お礼の仕方って普通の礼儀のしか、あ、じゃあ、あのお礼、
お参りの時の、
そのお参りの、何度とかあるんですか？
お参りの時は一番深い礼なんで90度はいっていうんですね、あの拝むって書くですね。あれはまあ今は2礼で2拍手で最後に1礼。
そうかそうか、まあ、うちの大学でもね、なんかあのもう生まれながらにしてなんかお前がうちを継ぐんやぞ言われてくる子もいてね、なんかものすごい熱心に勉強してる子もいれば、あの、まあ、なんか大学終わって帰ったら家帰らなあかんのかなと思って、なんか大学の時は楽しいことしようみたいな。
はい、はい、
まあ、そういうことがいろいろいるんですけれども、オールさんはなんかそういう、こう若き日というか学生時代というか、まあ、どんなことを考えたりとか過ごされたりとかしてるんですか？
僕はずっと音楽が好きで音楽やってました。
どのような音楽をやられてたり？
最初楽器が弾けなかったんで、あのパソコンでデジタルミュージックっていうのをやってて、でどんどんギターとかピアノとか練習して、今は楽器を使って自分で作ってやってますね。
好きなアーティストとかおられるんですか？
僕やっぱりビートルズですね。
昨日ちょうどねニュースでね、来日50年みたいなの結構やってたんですけども。
ああそう。僕テレビないんで。
そっかそっか。
いつから神社を継ごうと思われたんです
か？そうですね、30ぐらい過ぎてからどんどん興味が出てきたというか、さっき言った魔法の話なんですけど、音楽もなんかミュージックってマジックのことらしくて、
確かに綴り似てますね、
その、まあ、魔法つながりで、あの今まで音楽でやってきたことを生かせるんじゃないかなっていう感じもして、あの興味が湧いてきました。
まあ、結局いろいろやってたことがまたなんかつながってきたみたいなところが、
ね、そういう感じですね。
あるんですかね。
これからの私生活とか神社の未来像とかあるんですか？
みんなさんに喜んでもらえるように頑張っていけたらなと思います。
まあ、それでは最後にあのリスナーの皆さんに何か一言メッセージがあればお願いしたいんですけども。
メッセージ、どんな時でも結構ですので、ふと気が向いたらあの神社にお参り来ていただけたら、嬉しいです。
はい、
ありがとうございます。ハッピートーク、今夜のゲストは五稜神社ネギの小栗栖典秀さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここで1曲です。奥田民生でさすらいです。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生の塩田和樹と西田愛、そして赤澤先生で お送りしております。続いては谷大ピックアップのコーナーです。このコーナーではラジオをお聞きの皆さんに知っていただきたい大谷大学の魅力をご紹介いたします。今回は大谷大学博物館の平野俊則先生と学芸員の門井圭介さんをお迎えしております。よろしくお願いいたします。
お願いします。
よろしくお願いします。
最初の質問なんですけど、大谷大学の博物館と普通の民間の博物館の違いなど教えていただきたいと思います。
大谷大学博物館はですね、大学に、収蔵されている、仏教とか真宗の典籍を多く、 シュートしてますので、そういった点では、まあ、他の博物館とはちょっと違う、ところかなと思います。
うん、今開かれている企画展についての簡単な説明などしていただいたら。
あ、はい、先ほど、まあ、仏教とか真宗の典籍というふうにお伝えしましたけれども、うん、まあ、今回は考古資料ということで、末永コレクションですね、考古学者の末永さんの、が大学に残されていった、コレクションを中心に、まあ、考古資料を展示しております。
うん、はい、考古資料とはどんなものなんですか。
そうですね、まあ、土器とか、あとは、鉄剣とか、そういったものを展示しております。
うん、休館日は日曜日と月曜日だけなんですか。
そうですね、はい。
時間なども決まってるんですか。
時間は10時から5時まで開館しております。
うん、なんか大谷大学の博物館しかできないこととかあるんですか。
まあ、来ていただくと分かるんですけども、まあ、非常にこう小さく、こういい意味で、疲れずに全部見れるというふうなスペースがありますし、
確かに、
まあ、収蔵品もかなり多く収蔵しております。1万2000点ほど収蔵しておりますので、まあ、いろいろな展示、また、外の、所蔵品とかも借りて多くの展示もできますので、まあ、何でもやろうと思ったらできる博物館かなと思っております。
一般のお客様とかも気軽に入れたりできるんですかね。
そうですね、企画展は無料ですので、フラッと北大路に来て
涼しいんですよね。
そうです、涼しいです。これから暑くなるのでぜひ
休憩として
末永コレクションについて何か詳細などなんか教えていただきたい。
詳細
軽くでいいんで、
そうですね、まあ、末永さんが初めの研究の方で行われてた甲冑のものとか、まあ、唐古鍵遺跡っていう風に、奈良県にある有名な遺跡の遺物だとか、そういったものが、展示してあります。う
ん、その展示品のために湿度温度 の管理のと管理するためにクーラーとか暖房とかも管理されてるんですかね。
そうです、どこの博物館でもそういう風にされてますので
、温度計とかでずっと管理、ね、
はい、
もう一日中管理する人もいる。展覧会や企画展は1年間に何回やられている。
企画展が4回、特別展が秋に10月からですけれども1回、計5回やっております。
次回の企画展は何をやられているんですか。
重要文化財の紹介ということで、まあ、湯浅景元という方のが明恵という鎌倉時代の有名なお坊さんに、お寺を寄進した時の、文書を中心に紹介しております。
それは秋にやられるっていうこと
ですか。そうです、はい、
そうです、ありがとうございます。
誰でも見れるようにスコープとか望遠鏡みたいなのも借りたりできるんですよね。
は
い、
そうですね、はい、
それは受付とかで。
そうです、受付の方に行ってもらえれば、無料でお貸ししますので、はい、
どうしても資料によっては文字が小さかったりしますので、まあ、ぜひそういったものを利用してもらうと、特別展の時にはいわゆる iPad ですね、利用した転換もしてますので、またそういったものも利用してもらえればと思います。
ありがとうございます。
iPad とかではどうやって見るんですか。
例えば冊子のものなんかはそのページしか閲覧できませんけれども、他のページが見たいとかですね、絵巻物も前しか展示してないけれども、後ろはどうなってるんだろうと、そういった時に iPad を見るとまあ分かるっていうですね。
あ、今回は末永コレクションをやられてるんですけど、前回などは何をやられていたのか。
前回 春には大谷大学の歴史ということで、大谷大学がいつできたとか、大谷大学の前身の学寮というものがあったんですけども、その時の紹介といったものをやっております。
私たちも昨日初めて入ったんですけど、なんか触ったあかんものの前に管理人さんが座ってられて涼しかったですね。
確かに涼しかったです 特別展ってどのような有料なんですか、ね、
特別展はちょっと一般の方は500円ほどいただくんですけれども、うん、まあ、学生は無料で入れますので、はい、
ラッキーですね。
ラッキーですね。次、次回の特別展はどのようなことをやられるんですか。
まあ、今回あの山品にですね、まあ、本願寺があった時期がありまして、でそれがまあ追加で国指定になった部分があるんです。それをまあ中心にですね、まあ、戦国期のお話なんか交えながら、こう今考えているところです。
うん、学芸員を目指している学生さんが多いとも聞くんですけれども、多いんですかね。
そうですね、やっぱり学芸員になってみたいっていう、うん、まあ、そういう職に就きたいっていう人と、うん、まあ、僕らからすると、まあ、博物館のまあ理解者なんかもやっぱり養成したいということで、うん、たくさんあの学生さんに来てもらいたいなと思って。
最後にリスナーの皆さんに伝えたいことなどあればメッセージお願いしてします。
そうですね、もう大学無料で入れますし、北大路駅すぐ近くなので、あのちょっと散歩がてら寄ってきてくださったら、うん、もう非常にいいかなと思います。
はい、
では最後に改めてイベントの日時と場所をご案内しておきましょう。大谷大学博物館2016年度夏季企画展、大谷大学所蔵の考古資料末永コレクションを中心に展示は7月30日土曜日まで、開館時間は午前10時から午後5時まで、7月17日を除く日曜日および月曜日は休館日となっていますのでご注意ください。なお観覧料は無料です。大谷大学博物館は京都市営地下鉄烏丸線北大路駅6番出口すぐの大谷大学コール館1階にございます。ぜひご来場ください。谷大ピックアップ、今回のゲストは大谷大学博物館の平野俊則先生と学芸員の門井圭介さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここで1曲です。小袋でミリオンフィルムスです。
それではここで大谷大学からのお知らせです。大谷大学から大学が主催するさまざまなイベント情報をお伝えします。今日ご案内するイベントは、大谷大学仏教学会主催、高校生のための仏教講座です。古いと思われがちな仏教、ところが2500年も前から仏教は現代の高校生が抱えているいろんな悩みに答えています。仏教って私と何の関係があるの？お寺やお坊さんに何の意味があるの？日本の仏教ってどこから来たの？仏教の本ってどれも難しいんだけど、などさまざまな疑問に答えます。あなたも仏教を通じて悩みの鍵を探ってみませんか？開催日時は8月5日金曜日午前10時から午後1時50分まで。会場は大谷大学コール館マルチメディアです。マルチメディア演習室です。定員は高校生先着20名、参加費は300円となります。申し込みなどは不要です。直接会場までお越しください。イベントの詳細およびお問い合わせは、大谷大学仏教学会担当小田明弘先生まで。メールのお問い合わせは odaaki@res.otani.jp、アルファベット小文字で ODAAKI、 その後にアットマーク RES.OTANI.JP をつけて送ってください。以上、大谷大学からのお知らせでした。では最後に1曲、 Perfume でマイカラーです。
大谷大学ハッピーアワーエンディングのお時間です。いや、本日はもう御陵神社の歴史や普段聞けないネギや神社のことが聞けて本当に良かったです。うん、とても、はい、ミステリアスで本当に良かったです。うん、大谷大学の博物館では有名なものが出展されていると知るとちょっと行ってみたくなりました。うん、なんか来年の初詣とかもう御陵神社に行こうかなってちょっと思ってます。愛さんはどうですか？
今回は歴史的なお話ばっかだったので、やっぱ歴史苦手なので ちょっと難しい部分もあったんですけど、
うんうん、
ちょっと魔法の部分がちょっとすごかったですね。
まあでもね、あの本当に大谷大学のある、ね、北区っていうのは、うん、ね、世界遺産の、ね、上賀茂神社もあったりだとか、うん、金閣寺もあったりだとか、まあ、それ以外にもね、たくさんこう歴史とか文化のこう匂いをね、こう感じるようなスポットがたくさんあるのでね、うん、なんかね、そういうとこにあるから、やっぱ大学時代のうちにまあれこれ ね、
そうですね、
歩いて訪ねられるといいですよね、うん、
バスとかで簡単に行けますしね。
そうそうそうそう、う
ん、まあ大谷大学でしたからだしたら、もう御陵神社、まあ、歩いて行ける距離なんで、まあ、ぜひまた行ってみたいと思います。
そうですね、毎月ね18日にはあのサイズリーチっていうことで、このフリーマーケットみたいなのもねやってるんですよね。だからちょっとまずはそういう、こうイベントがある日にね、うん、行ってみるのもねいいかもしれないですね。
はい、はい、
大谷大学ハッピーアワーいかがでしたか。今回のお相手は塩田和樹と
西田愛と
赤澤清高でした。
ではまた来週、
さようなら。